モグラがラジオです。
よろしくお願いします。もうね、今日はちょっとスンスン言いますよ。例年通りスンスン言います。今日は
スンスン、
はい、おきちゅうです。
太田です。
よろしくお願いします。
スンスン言いません、はい、太田です。
くしゃみしてたらごめんなさいね、本当に。
編集してください。
うん、今年はねマシですけどね。
毎回言ってますね。
毎回言ってて、今日今月のアーティストインタビューで今日のゲストもとも喋ってたんですけど、
はい、
俺もね今年は結構マシかなと思ってたんやけど、3月になってから来てますね。
花粉症のことです。
スンスンしますからごめんなさいね。花粉症ともあんまり言いたくないっていうか、
花粉です。
花粉を意識したくないっていうか、ちょっとあんま粉っぽいこととか考えたくないなっていう
花粉です。
感じなんです。まあまあ春なんでね、ちょっと春めいた、先月は2月は前半モグラグ後半あくびの特別月間やったんで、まあ今年の2017年のレギュラーシーズンの
ここから2人目のゲストです。
そうですね、復活していくのでゲストインタビュー2発目ということでお呼びしたいと思います。今月3月のアーティストは絵描きのひつぎさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ひつぎです。
はい、ということで、まあひつぎことちゃんまりなんですけど、
ね、はい、ちゃんまり。
そう、僕らはちょっと付き合いが結構古くて、
なんだかんだでね、
うん、棺を名乗る前からね。
そう、もうギリギリ名乗り始めぐらいの時、うん、
最初に聞いた名前言っていいですか。
もうあれいい、もう隠してんのあれ。
いや、もうあんまり言いたくないな。ちょっと黒歴史的なので。
最初ね、
マリベロス
名前でやってて。
これは
そう、
でもなんかマリベロスの名前で、
うん、
なんかドイツとかになんか行っちゃったりしてて、
そうやな、あの時マリベロスで出た
から、もうマリベロスで検索すると私の絵とか普通に出てくるから。
そうか、
そうそうそう、だからあの時あれがもう 5年とか前か、
いやもっと前に6年7年前とか、
いや、ね、
7年はないから6
年前ぐらい、6年前ぐらい、
はい、そうそうそう、ドイツのベルリン のギオームっていうね、このラジオでも一回出たことありますけど、
そうです、ね、
業務の店でグループ店やってね、
うん、
その時僕も参加してて、でちゃんまり当時のマリベロス
も
参加して、
その時が初めましてでしたね。
そう
で、一緒に行ったのよね、ベルリン。
海外その時初とかやったっけ。
いや初ではないですけど、ヨーロッパは初、
うんうん、でその時多分俺知り合いたてやから、多分マリベロスさって呼んでたと思うね。
多分そうですね。
マリベロスちょっと街出ようかみたいな。
どういう気持ちだったんだろうって思う。
いや、ちょっと照れるよね、やっぱりマリベロス。まあそんなね、ちゃんまりが棺人という名前になって、もうこれでもう5年ぐらいやってるって感じですよね。
そうですね、そうですね。
で、まあ実質今回がギャラリーでやるのは初個展に近い、
うん、
個人の展示としても2回目の展示を今回今まさにね、モグラグで展開してくれてるんですけど、まあ、とりあえずプロフィールの方を読ませていただきたいと思います。世界一可愛い女の子、かっこ自分調べを描き続ける絵描き、国内はもちろんのこと、アメリカを中心に海外でも人気が上昇している。特に毎日更新イラストが投稿されるタンブラーには世界中の根強いファンが多く、海外からの評価も高いということで。
ことで
毎日更新してんの。
さすがにちょっと展示前のバタバタしてる時は、うん、ちょっとお休みしてましたけど、ほとんどてか、まあ絵は基本的に本当に毎日描くようにしてます。
はいはいはいはい、
ます。
いや、やっぱりね、それがやっぱ出てるっつうか、俺知り合ったその6年前の展示の時と、まあ、基本的な作風は変わってないんだけど、うん、完全に上手くなってるような絵が、
はい、
ね、
自分でも上手くなったなと思います。
そうそうそう、やっぱりね、それもあってちょっとこれ機は熟したなっていう感じで、
うん、
ぜひちょっと生で作品を見たいなと思ったんやけど、で去年オファーしたんですけど、
はい、
すごい気合いの入った展示、
ね、 いや
ー感動しました。
私も感動しました。
本当ですか、
うん、
なんか不安で始まる前までなんか大丈夫かなみたいな。
いやいやいやいや、いやでも、ま、あの展示に向けてこう打ち合わせっていうか一回ご飯を一緒に食べたじゃん、でもあの時もなんか話してることがすごいちゃんとなんかやりたいことみたいなのがちゃんと頭の中にめっちゃあんねんなっていうのがすごいあの時感じたから、期待通りっていうか期待以上ってや
つか
ね。そうね、だからまあ世間的には多分あの電波組の仕事とかで、まあ、イラストレーターとしての認知が多いと思うねんけど、実際その打ち合わせの時からやっぱ展示するんやったらこういうことしたいっていうのがあって、うん、それがまあなんつうかなこう形の、
まあ、キャラに沿った
ちょっと半立体というかをやったりしたいとかも言ってたし、でやっぱ奥の部屋のあの棺型の額に入ったやつとか、うん、やっぱりそう展示ならではのことをちゃんと仕掛けてくれてるし、
そう、ね、
しかも作品点数が半端ない、ね、
うん、
今回はほぼあれどのぐらいのスパンの作品があるん今回は、
2年前ぐらいのもちょっと入ってて、
うん、はいはい、
それ以外はまあその展示決まってからちょくちまちま書いてたやつとか、
うんうんうんうん、
あとはなんかまあちょっとその日課で書いてたやのをちょっと気に入ってるやつ
を
チョイスしてみたりとか、あの棺のやつとかは、まあ、完全にあの個展決まってからやったやつ、
うんうんうん、なるほどね。あの奥のあのあれはあの棺の中にいっぱい女の子入ってて
さ、あれもちまちま描いてたやつで、うん、それを囲ってるのも、まあ、そのこういう風にこの棺をメインにしてこうしようって決めてから描いたやつ、うん、
六道陸道輪廻の
六姉妹
六つの地獄がね、はい、うん、いやなんか結構あのその部分部分でこう世界があるっていうか、
はい、
手前は左壁に超でかいのがあって、で右はもう全部ピンクの世界というか、うん、で奥は右が白くて、で奥にその六道輪廻に囲まれたあれがあって、なんかちゃんとこうコンセプトが壁ごとにできてる。
そう、なんかそれぞれの壁ごとのなんかパッケージング化みたいなのがすごいちゃんとしてると思って
結構ポテンシャル高いなと思って。
本当ですか、
うん、
ありがとうございますいやなんかギャラリーの人とかに見てもらってどうなんだろうっていうのがすごい、
あ、はいはいはい、
なんでなんかずっと自分でなんか考えてやってたから、うん、なんかい壁に飾ってからどういう評価なんだろうっていうのが結構不安だったんですけど、はいはい、
うん、
誘ってもらったからにはこうがっかりさせたくないみたいない
やありがたい、はい、ありがたいし、全部額装されてんのもギャラリーとしては超助かるっていうか、なんかやっぱあの買う人もやっぱりこうそのまま展示してる状態のものをの一部を自分の部屋にこう置き換えたりとかするときに部屋のあそこに飾ろうとかさ、が額までついてたらイメージすごいしやすいし、うん、買いやすいんだ単純に。
なんかそれをなんか作家がちゃんとコーディネートしてくれてるってなると、
そうそうそうそう、
ゲットしやすいよね。
ゲットしてください、
うん、いやいやいや、ということでもうね、もうこの段階でもかなりもうなんていうかもう絶対見てねっていう感じではあるんやけど、でまあそれのまあちょっとしたこう音声的なガイドになるようなインタビューをちょっと撮ろうかなと思ってて、はい、で実はあんまり聞いたことない話とかも聞けたらいいなと思ってるんですけど、
はい、
そのやっぱり最初というか、
うんうん、
どのぐらい何歳ぐらいから絵描いてんの？
なんか本当幼稚園年少とか、なんか、
はいはいはい、
多分お絵描きできるようになった時から、
うん、
多分なんかもう最古の記憶としては、
うん、
セーラームーンのセーラーマーキュリーを描いて、
はいはいはい、
マリナは絵がマリナっていう人、はい、本マリナって言うんですけど、
からのマリベロ
セーラー、はい、マリベロまあ絵が上手だねって言われて、
はいはいはい、
あ褒められた嬉しいみたいな、
うんうんうん、
褒めベースで始めたっていうのがまあ、
はいはいはい、
最古なんで、
うんうんうん、
そこからでももうずっとその絵が得意みたいな、
はいはいはい、
一応絵ではなんかこう他の子よりできる、うん、
負けねえみたいな、
そうまあなんかそう狭い世界の中では、
うん、
一番絵がマニアちゃんが一番絵がうまいみたいな、
はいはいはいはい、
って、まあ、言われてたら、まあ、私も自分は一番絵が得意、うん、得意分野、
うん
うん、頑張るみたいな感じで結構ずっと続けてた感じで、
はいはいはい、
なんか小中学校ぐらいまで漫画家になりたくて、
あ、
うん、でも私ストーリーが考えられなくて、
うん、
なんか書きたいシーンだけ書いてたんですよ、
うんうんうん、
なんかこうちょっと死ぬシーンと か,
なんか死ぬシーンが書きたかったよ、
なんかこう行くなみたいな、ごめんねパターンみたいな、そういうなんかこう、こうあとはなんかこうもう本当告白シーンと か, なんかこう見せ場みたいなとこだけ本当、
はいはい、
2コマ3コマぐらい書いたやつが本当に家とかに大量にあって、
はい、それはオリジナルキャラ、
オリジナルキャラ本当にもうリボンとか、はいはい、そういうそういうのを読んでたんで、うん、そういう少女漫画みたいなのを書いてたんですけど、
うん、
まあなんか そのメインシーンに行くまでのその起承転結の、うん、起承とかが書けないから、なんか漫画家はこれは無理だな、無理だなっていうか、これはまあやっていけ、漫画をもう一本完成させることすら無理だったんで、
まあでもケツだけ集めた画集とか面白そうやけどな、
でも やばいですよもう。
でもやっぱりでも
全てが盛り上がりみたいなさ、
うん、いやでも分かりますよ、大体一度はねその道は通るよね、うん、なんかこう漫画家書いてみたいなと思って、うん、その書きたいとこに持っていくまでめっちゃ大変やんみたいな、
大変大変、
ちなみにね僕今やってるんですけどね、それ
漫画ですか、
漫画もね書いてて、
おお、
とはいえ一発書いてみなあかんやろな生きてる間にと思って、
あれってでもやっぱりプロセスがあって、うん、最初にその文章で起承転結って、うん、
はいはい、
それってもう漫画の指南書とかでも散々言われてることだから、はい、そうやって書けばいいのに、うん、もうそれができなくて、うん、とりあえずもう見せ場だけ書きたいみたいな。
うん、そうやね、でもなんか絵見るとでもやっぱりその全部の子女の子、まあ女の子は多いけど、うん、キャラクターちょっとやっぱりこうなんかのシーンというかバックボーンがアイテムとかさ、
うん、
表情とか仕草とかに出てるあたりはなんかそういう意味ではなんか物語を後ろに持ってるんやろなこの女の子はっていう風に見えるから、
でもキャラクター設定みたいなのは作るの好きなんじゃないの、
すごい好きで、ね、キャラデザとかする、
うん、
とかなんかこう擬人化とかするのが好きで、
うんうんうん、
あとはなんかまあ描いてる絵にもなんか一応そういう設定がまあない子もいるけど、うん、大体設定あったりとか、
はいはいはい、
自分の中で、うん、まあ、別に聞かれなければ言うこともないけど一応こういう設定があるとか、
うんうんうん、
その今回の展示 の,、うん、あの六通り輪廻六姉妹ってやつも、
うん、
まあ多分普通に見てたら何のことやらって感じですけど、うん、一応設定があったりとか、
うん、あのグッズのねあの星座のやつとかもね、
星座のやつとか、
うん、あとヤンキーの
ヤンキードールっていう、うん、なんかヤンキーの女の子のやつとかは、うん、まあ一人一人にちょっとキャラクターをつけて、
うん、あれとかもだってもうちょっとあれで漫画とか描けそうな感じのさ、まあ今とかってさああいうのって結構こうなんつうか属性っていうかさ、
うん、
なんかアイテムとかであこんな感じのやつなんやろうなとか、うん、あと色分けだけでさキャラがさこう あるこう法則みたいなのがあるやん、
確かに
キャラって
ピンクはお色気担当みたいな、
うん、そうそうそうそう、なんかあのブルーはどうこうとか猫目のやつはまあこんな性格なんやろうなとかで、それにマッチしたアイテムとかをこう持ってたりつけてたりするから、うん、でもなんかこれで勝手に想像するだけでお話は二次創作で誰か書いてくれぐらいのもう情報量は一個の絵に入ってるのはすげえなって感じ
だけど、ヤンキードールは結構なんかその普段の書いてる女の子よりは詳細なキャラ設定を公開してて、あとまあ漫画もまあ2ページぐらい限界だけどちょっちょいちょい書いてたりするんで、まあなんかそれ好きな人とかも今回の展示来てくれたりとかしました。今日とかなんか。
でなんかそのさなんかまあ中学ぐらいまでそういう感じで書いてて今につながる絵になったのって何歳ぐらいの？
多分専門学校の終わりぐらいのなんか卒展みたいなのはちょっと違うけど、
うん、
なんかディフォルメしたなんか。ディフォルメ具合と か,、
うんうん、
なんかそういうモチーフとか結構今っぽかったんで、うん、18、
はいはいはい、
18じゃないわ19、20歳ぐらいの時にちょっと原型ができたかな。
ああ、なるほどなるほど。俺多分もうすげえ覚えてないけど初めて会うたんがね多分ね飲み屋やね、
はい、でアルプスかなんかですよね、なんか渋谷の、
そうそうそうそう、でその時に初めて会うた時俺ちゃんまりに言ったのが チャムネってファフィって知ってるって聞いて、あのね、アメリカのグラフィティライターにファフィっていう女のライターがいんねやんか、うん、で、あの、まあ、結構あの2000年代のグラフィティライターの一人でもあるんだけど、うん、最初見た時にこうボディのデフォルメの感じとか目の処理とかがファフィっぽいなと思って、じゃあんまりにファフィって知ってるって言ったら知ってるってなってて、うん、なんかファフィ感あるなみたいな話をした記憶が、
なんかそれ言われた記憶があります。てかファフィっぽいってやっぱり結構言われて、
うんうん、
なんかファフィを真似して書いてたわけじゃないけど、うん、まあでも確かにまあ似てるっていうか、こうそのディフォルメした感じとかは、
なんかある種のディフォルメの仕方で、まあ、行き着くラインの、うん、というかボディのバランスやったりはするんやけど、
うん、
あの口のね、口がハートに点みたいなね、なんかって、はいはいはい、とかはあるんやけど、でもそっからね結構やっぱり何週も書き続けてられたり、どんどんオリジナルに抜けてきたなっていう、かつやっぱりその先のキャラクターみたいな、
うん、
いわゆる属性的なもの、まあちょっとなんつうかこう日本のオタク文化的なそういうものも取り入れつつ、うん、で可愛いワールドを結構こう構築してんなってこう、うん、ネットで見てて思ってたんですけどね。
いやそうですね、なんか、うん、安定して書けるようになってきた感はありますね。
はいはいはい、
なんかそのまあでも今もまあ毎日書いてるんで、まあ変化していくとは思うけど、
うん、
なんかこう模索、その体のバランスをなんかもっと、
うん、
なんかデッサンを忠実にやろうみたいな一時期思って、
うん、
なんか顔だけこの今の女の子のバランスなのに、体だけなんか普通になんかちょっと普通の人っぽい等身で描いてたりとか、なんかその時描いてる時はでも気づかなくて、
うん、
なんか言われ、なんかお前あ同居人になんか、なんか最近の絵体長くて気持ち悪いとか言われたんだけど、なんか描いてる時は本当分かんなかったんですけど、なんか今見返してみたら、まあ確かにちょっとアンバランスで気持ち悪いなとか、でもそれがだんだんまあちょうどいいバランスになってきて、うん、今。
いやでもそのなんかその時期は結構重要な気がするけど、
うん、
なんかこういう絵、ディフォルメした絵ってあの下手したらディフォルメした絵を描きたいってとこから入っちゃうと、骨格があんまりこうむちゃくちゃやったりする場合があんねんけど、うん、ちゃんまりの絵はちゃんと骨格がちゃんとしてる
っていう、繋がってるもんね、
ちゃんとね。そう、ちゃんとあの首から首の位置とかって結構こういう絵って難しいねん。顔があって、うん、その頭蓋骨が出てて、そっから首があって、そっからちゃんと背骨につながってるっていうラインとかって、あと肩の位置とか、あの鎖骨から肩に行くとか、ああいうのって結構あのディフォルメ絵から入っちゃうと、
うん、
表面の絵の組み合わせ、あの線の組み合わせでしか見られへん人ってそこがないねんけど、
うん、
結構ちゃんまりのはそこがちゃんとしてる。
だからその、そういう人ってポーズがほんまに一定になったりとかするやん。
そうでちゃんとあの手の、 あの手つきのなんていうかこう仕草とかもちゃんと色っぽいし、すごいなんかここもね、手も結構ねやりすぎるとなんか変にリアルになったりするやん、うん、でもあの いわゆる記号通りのディフォルメにしちゃうと、やっぱりあの見たことある手しか描けへんかった
り
する、
うん、
中でちゃんとその辺が、そういう細かい部分が僕は結構、あ、この人すごいうまいと思って
嬉しい。
そうそうそう、思ってますよ。でさらに言うと、あのやっぱこういう絵のメインってやっぱり目やと思うねんけど、
うん、
ちゃんまりの最近のこの自分で到達したこの目はあんまりないなと思って、
うん、オリジナルよね。
で僕あの、まあ、僕はいつもフライヤーのね裏のキャッチフレーズ書いてるんですけど、
うん、
どう書こうかなと思った時に、この拗ねたような目っていうのを思いついた時に、ちゃんまりもすげえけど俺もすげえな
黒い楽園とかね。
いやこの拗ねたような目
大丈夫でした。
大丈夫ですよ。
拗ねたような目可愛いよなこれ、
うん、まあでもなんかそういう風に結構やっぱ言ってくれる人とか結構いましたね、
うん、
なんか感想ノート見たら、そういう目つきを見たらって、
うんうんうんうん、そうで、しかも結構表情豊かやし、あと全員顔が違うんよな、
うん、
やっぱり女の子に微妙に、
まあ結構、まあ、同じように見えて、
うん、
若干違ってたりとか、垂れ目がいたり釣り目がいたりとか、うん、まあ、ちょっと微妙にいるんですよ。
いるよね。
いるいる。
結構。
でもね、全員ね、美味しそうなの、体が。
くにっと。
うん、
くにってるよね。
やっぱガリガリの女の人ばっかり描く人もいるやん。
うん。なんか、そう、これなんか私、最初絵描いてた時って、なんかうん、もう超自分に対するコンプレックスが、をなんか絵で消化するみたいな感じで描き始め、
うん、
なんかこういう風ななんかムチムチした女の子とか描いてたんで、
う
ん、なんかそれの延長線で未だにムチムチして
る。お尻とかさ、お尻とあの太ももの裏のラインとか、
うん、
美味しそうに描くなと思って。
やっぱりこう女の子が女の子を体に対して可愛いと思うポイントってやっぱり男とちょっとちゃうんやろ
う
な
って気がするね。そうですね。やっぱ実際に自分がなるんだったら、
うん、
細い方がいい、
うんうん、
しガリガリの女の子は羨ましいし太ってんの嫌だなと思うけど、うん、なんかもう絵の中だったらもうプニプニでも可愛い。
そうね、
うん、
しかもあのたまにさあのインスタとか見てると海外の、まあこのプロフィールにも書いてあるけどさ、
はい、
海外の人がタトゥーでさ、
そうですね、
タトゥー多いね、
絵をちゃんまりの絵を彫ってあのアップしたりとかしてるやん。あれとかどうですか？
いや嬉しいです普通に、
うんうんうん、
なんかそんな気軽に入れていいのって思う。なんかこう、うん、
ああいうのって入れていいですかって連絡が来るの？
そういう人もいます。なんかその入れたいんだけどいいみたいなメールとか、うん、なんかメッセージとかくれる人もいる、
うんうん、
けど基本的にはまあ別に入れていいですって言う、なんかこう何回かその入れていいよっていうことを伝えてたりするんで、
うんうんうん、
まあ別に入れていいんですけど、まあちょっとその日本人的な感覚からするとそんな気軽にそんななんかサクッと掘っちゃっていいのとか思いますけど、なんかありがたいです。なんかそんなにファンでいてくれてるっていうのは本当に嬉しい。
うん、そうだね。なんか結構ね、あれが本当に超ローブローっぽい絵の愛され方っていうか。うん、しかもなんかすごい入れやす、ある意味入れやすい絵やねんな、ちゃんまりのやつ、うん、なんかやっぱりこう全部のボディで、あの頭から足までフルであった中で、しかもなんていうかこう長方形、縦長の長方形に収まるとこでポージングとかも決まってたりするから入れやすいねんな、
なんか、うん、
そういうなんかこう枠内に収まる、
うんうん、
絵が好きっていうか、
はいはいはい、
なんかこう無限に空間が広がってる絵とかもそれはそれで素敵なんですけど、うん、なんかこうフィギュアとか、 なんかこうパッケージングされたものが結構好きだから、うん、なんかこう四角の中に収まるポーズとかを取りがち、
うん、
なんかこう足とかに切るにしてもなんかこう切って収まりがいいように描いたりとか、
いやかなりねいいと思うし、なんか俺こういう絵の人気の出方新しいんちゃうんと思って、なんかかなりあれ普通の波の有名なイラストレーターなんかよりいろんな外国の人のボディに彫られてるやんもうあの勝手にこれ結構いいんちゃうんと思って、
うん、
だってそれ見たらさ、あ可愛いってなって、誰ってなってひつぎみたいな話やん
ひつぎ、
うん、このインスタ見ろよめーみたいな感じで
確かにな
ってるわけで、あれ結構ねやっぱりその絵としてキャラクターもあるしオリジナリティもあって、しかも入れたくなるような世界観もあって、しかも可愛いという、うん、あんな評価の仕方ないと思うけどね、
うん、
あれ女の子が多いの？
いや、あーでも女の子が多いですね、多分比率で言うと。男の人とかもいますけど、
うんうん、会ったことある？自分の絵って
。いや、ないんですよ。
見てみたい？
いやいや、もうやったら、おーいみたいな。私、私みたいな。へいみたいな。
めっちゃムッキムキのマッチョの男とか入れてたらどうする？
いや、もうへいですよ。
でもまあ、でもありえるか。あの、第二次世界大戦の時に、
はい、
あの、米軍の、
うん、
ムッキムキの兵隊が、ベティちゃんを入れてたのね。
あ
で、あれはなんかあの空軍 の、 あの飛行機とかにも書いてあって、
うん、
一応なんかこう戦地であの、まあ、ちょっと セクシーやし可愛いみたいなんで人気のキャラやって、
うん、
あの系譜やもんな言ったら、ある意味だからめっちゃムキムキの一括いあの海兵隊員みたいなのがちゃんまりの絵を入れる可能性は全然あるな。
いや、うん、そしたらちょっとテンション上がります、
ね、うん、
ちょそういう人来てくれへんかな。
来たらビビるな。
なんかでも日本人で唯一なんか入れてくれた方がいるんですけど、
うん、
それは結構かわいいやつってか白黒のやつ入れてました、
ね、ああ
パンダの白黒のやつを。
ああ
えそれは生で見たこと。
それは見てないんですけど、なんか知り合いの知り合いの人が入れていたんで、うん、写真で送ってくれて、
へ
え。あでなんか超偶然この前私がタトゥー入れに行った時に、うん、そのタトゥースタジオ に,、
うん、
にの私を彫ってくれた人がそれを彫ったっぽくて、なんか入れた入れ墨の絵をこう壁にペタペタ貼ってて、なんか私の絵あって、はいはい、あ、へえみたいな。
えその時どうすんの？あこれ私の絵で。
いやなんかもう最初はなんか。は言わなかったんですけど、うん、掘り終わってなんか話してた時に、
うん、
そういえばこれも私が書いたんですよみたいな、
うんうん、
そのタトゥーアーティストの人はなんか外国の方だったんで、
あ、
はい、かわいいよねみたいな
あそんなもんなえマジでとかならへんかった
あみたいなでもそんなにびっくりしてなかったです。
あそうなんや。いやなんかね、いやもうこれだからもし聞いてる人でタトゥー入れたいな思ってる人はもうガンガン入れてください、ね、
うん、
新しいと思います。新しくもないけど、まあ、やっぱ SNS があることで広まる絵の広まり方やし、
うん、
うん、やっぱ本当になんか入れたくなる絵やし、まあ、一応うちはあの日本のローブローアートを扱うギャラリーって言っててさ、まあ、別にまあ作家は別にそんな意識しなくてもいいけど、僕らが扱うときにそういうポジションでやってますっていうだけなんやけど、でももうああいうのがああいうタトゥーとかが入ってくるとより分かりやすいというか、うん、いやこのあり方がこの絵の愛され方がローブローっぽいなっていう意味ではいいなと思ってて、でさっき言ってたその一個のキャラだけでその足から頭から足まであるっていう、まあポートレートともちょっと違うかもしれんけど、そういうのが結構あの奥の白いあの何額縁とかでは多かったり、うん、今回もいっぱいあんねんけど、それと、まあ、さっきのキャラクターみたいのに加えて今回あの右の壁のさあの2枚あるやんでかいやつ、うん、あれ結構俺なんかそれはあのなんていうかこうちゃんと世界が描かれてるっていうか、
背景も周りがあるからね、
そうあれ結構なんか新鮮やったと。
そうだよね、背景描かないもんね
っていうのをなんかまあ言われたことがあって、
うん、
背景も描いてみようと思って描きました、
うんうん、
あれはなんかアイスクリームアイスクリーム地獄とケーキ地獄っていう食べ物の、
うんうん、
そういう世界です。
はいはいはい、どうですか描いてみて。
いやでもなんか、
うん、
どうしてもなんかこう奥行きが奥行きを出すっていうよりはなんかやっぱちょっと ポスターっぽくなっちゃうっていうか、なんかこう何ですかね、なんか奥に広がりがあんまり出せなかったけど、まあなんか世界観としてはなんか背景入れてより分かりやすい感じにできたかなっていう、
うんうん、
あとさなんか一個の画面内にさ女の子がもう何人も描くとさ、その近くにいる女の子とかとの関係とかさ、
はいはいはい、
こうどういうその仕草の違いとかでこう、まあ、演劇っぽくさ、
うん、
こう書いたりしてる感じあるなと思ってた。
あそうですね、で、まあ、なんかこう
服とか、うん、
その中でも一応その性格というか、まあ、一応そのキャラクターのなんかキャラは一応考えながら書いたりとか、
うんうん
うん、あと左側のそのケーキに、
うん、
いっぱいいた女の子たちは私が前描いてた、
うん、
前描いてたっていうか一回描いたことあるキャラを復活させて
み
るって感じなんで、
はいはい
はい、あの今回の展示には出してないですけど、
うん、
なんかその一日一枚描いてた過去のキャラが いるみたいな、
あの子をちょっと登場させようみたいな、
つながってるんだね、
あちょっとこのケーキのここにちょっと座ってくれへんみたいなオファーするみたいな、脳内オファーするみたいな、
オファ
ー、いやあれ結構ね見応えあるし、
うん、
ちゃんとまとまってるしなんかいいなと思ったですね僕は。あとあれ 目ね、
うん、私あの目のやつすごい好き。
あれ俺もうすげえ好きで、すげえ新境地っていうか、ちょっと語弊があるかもしれんけど、アートっぽいなって思った。
よくわからへん感想やな。すごいバカっぽい
形容詞やけど、うん、なんかこう、まあ単純にこういつも描いてるキャラの目だけを抜き出してでかくしてるとも言えるんやけど、うん、なんかちゃんとこう目だけやのにちゃんとわかる感情とか世界観があるっていう、うん、
ど
う
ですか、涙の描き方とかね、うん、いいよね。
あれ結構新境地だね。
なんかでもやっぱその結構目が特徴的とか言ってもらえることが多いし、うん、自分でも目描くのめっちゃ好きなんで、
うん、
もうアップにしてとことんこうキラキラとかそういうのを描こう。
そうラメとか入れて
るし、ラメとか入れました。
そうそうそう、今回ちょっとねあの展示の位置的にその右上の目だけが光を反射してラメ感があんねんけど、
あ
だから他の3枚はちょっとラメがあんまり反射してないから、ああの下からこう覗き上げるみたいな感じで見たらラメ光るから、ちょっとそれで見てほしいですけどね、うん、
ラメがすごい
ね。
ラメがすごい、
ラメがこのラメがすごいや、
このラメがすごい2017
うん、という感じで、まあなんか結構あの一個一個のバリエーションもあるし、画面の中のキャラクターの性格の違いとかもあるし、あともうアイテムの豊富さが
ね
ちょっとこれやっぱ女の子ならではっていうとあれかもしれんけど、俺あんなにアイテム思いつかへんわって思
う。アイテム、
うん、服とかさ、
あ
なんかいろいろ
なんか参考にしたりするんですか、
アイテムで。服とか、
うんうん、
服とか私なんかあんま
りポーズとか、
ポーズもない、なんかあんまりない。服もなんか可愛い服とか見てもなんかすぐ忘れてちゃったりとかして、なんか多分もともとあるコスチューム的なのを着せてることが多いです。なんかセーラー服とか、
はいはい、チャイナ服ドレスとか、
あとはなんかまあ、うん、トコ服とか着てる子もいるけど、うん、なんかそういうのをちょっとアレンジしてたりとか、
うん、はいはいはい、
あんまり凝った服じゃないんですよ、よく見ると。よく見るとっていうか、よく見なくても凝った服じゃないけど。
そうやねんな。まあなんかあのよく普段的によく見てる服じゃなければ、そういう明確にこうね、もうセーラー服とかの方が、まあ、キャラとか分かりやすかったりは確かにする。
メイド服っぽいドレス、なんかエプロンドレスみたいなのとか、
うんうんうんうん、あとまあ裸も多いしなっちゃう。
なんかもうパンイチ、
パンイチ、
うん、裸好きな、
裸好きですね。パンイチで靴下とか、
うん、
かわいいじゃないですか。
乳首に星、乳
首ハートです、
ハートハート、
星じゃなく
て、あれもね
ハートや、
パーティー感が若干
ありますよ。
まあでもあの隠し方は一番可愛い隠し方、
うん、
まあ、乳首はもう基本描かへん方法。あ、いるっけ。
いや、うんと昔は本当に普通の乳首描いてました。
ああ普通の
乳首
でもなんかそれ、うん、なんか今はもうちょっと下火になったミクシーに、
うん、
結構そういうアップしてたらなんか全部違反みたいな感じで、なんかある時全部消されてたりして、
はいはいはい、
っていうのと、やっぱちょっとリアルな乳首はちょっとエッチすぎて、
あ
ちょっととっつきにくい感。
そう、ちょっと、うん、確かにね、
ちょっと持つには恥ずかしいとか、
はいはいはいはい、
ちょっとこうあるかな、
うん、
と思って。あともうハートの乳首可愛くないですか、普通に。
いや可愛い。
え、あれってハートの乳首なの。
いや、うんと
隠してるんじゃない。
隠しててもどっちの解釈でもいいんですけど、うん、ああいう乳首もあるんですよ。なんか乳首のとこに乳首と同じ色でハートにするタトゥーを
打
って
る
っていうのとかも見て、あこんなのもあるんだみたいな、どっちでもいいや、はいはい、みたいな、
まあ、一応記号的にはあれで乳首とするディフォルメの一個の世界はあるな、
はい、うんうん、でも俺私あれ恥ずかしいわと思う。
何がですか。あ春の
春の張ってても、もしあれが乳首やったとしても、
まあまあまあ、もうほぼほぼ乳首、ほぼ乳首っていうか、
ほぼ乳首。何重里のサイトなんや、ほぼ乳首。
ほぼ乳首。うん、
まあ俺もたまに乳首描くけど、
うん、
まあ、描いてて可愛い乳首は俺も描きたいなと思うんやけど、あのハートにすんだね、ちょっと俺の、
いやエロさはない感じで、あっちの方が。
あでもなんか
私は
エロいですよねみたいな、エロい絵ですよねみたいなことはなんか今日2人ぐらいに言ってもらいました。
ああ。
そんなに、でもそんなになんかエロくしようって意識して書いてないんですけど
ね。うん、なんか肉感がやっぱあるからじゃない、うん、なんかさ、あの、なんていうの、ニーハイみたいなのとかにさ、ちゃんと太ももからニーハイ履いてるところにちょっと一回ももがこうさ、
食い込む
みたいなところとか書くやん。あれとかもが人によってはやっぱ、あ、肉エロいねみたいな、
うん、いやもう美味しそうでたまらんね。
まあウォーター可愛い女の子好きやからな、
うん、
口に入れて舐めましたやろ、
カポって入れたいね
お腹のとことかを
カポってしたくなるって
うん、いやいいね、やっぱこう
またあのピンクがねいいんやと思うね、
うん、うん、やっぱりなんか世界観がやっぱこうまとまってるからなんつうかこう見やすいし、やっぱり入りやすいよな、うん、じゃあんまりない。
でたまにさ、あのシュッとした、
うん、シリーズはね、
人が混じってくるやん。
あれはもう漫画家になりたかった頃の名残じゃないですかね。
だってネットとかでさ、テニスの王子様とか書いてない？
テニスの王子様好きなんですよ
やばいな、もう 2.5 次元
ミュージカルですか、
ね、ミュージカル。
いやまあミュージカルはもうチケットが取れない取れないで、うん、まだなんかライブビューイングとかしか行けてないです
すげえな、やっぱりそうか、もうあれがね、もう俺らはもうちょっともう俺あれのあれにハマってる人らを見るともう俺はもう本当に乗っていけへんなと思うねんけど、ガチですめっちゃすごいやん、ハマる人。
でも私は多分3次元にはお金をそこまで落とせないと思います、うん、
あ
やっぱりなんかそのキャラを演じてる人間、
うん、
もうこの人は個人一人の人間なんだと思ったらやっぱりこうバカみたいにその、うん、みたいなすごいお金を払えないから、
うんうんうん、
キャラの方にこう気持ちがいってるんだと思う、
はいはいはい、うん、ちなみに俺全然分からへんけど一応あのこれ聞いてる人のために一番好きなキャラクターは誰なの、
はい、ちょっとそれはどういう観、うん、
めっちゃ悩んでる。
どういう観点でって聞くことじゃないわ。
いや一番好きなキャラクターめっちゃ悩むな。ちょっともう時間とか過ぎてるけど。じゃあ後部慶吾様で。後部慶吾で。後部様
らしいですよ。
他にももう魅力的なキャラがたくさん。だってもう15年とかやってるんですよ。
そうや
な、長いよね。
すごいよな。いやだって俺の友達でめっちゃほんまにガチで好きな、その人はテニミューが好きや、ミュージカル好きで、うん、見に行ったらもうあの球が見えるって言ってた。
見えますあでもあれは本当に見えるんですよじゃあなんか効果とかなんかこう光がこうポンってなってる
とか音とか
で、ね、うまいから
見えるうまい見えるなるほど、そうなんや、はい、一回あの友達の浜口さくら子ちゃんっていう絵描きとカラオケ行った時に、うん、あれは何の歌なんかな、ミュージカルなんか分からへんけど、うん、そのテニスの王子様の曲を歌うねんけど、それ20分ぐらいあってさ、
うん、ミュージカルじゃないですか、多分
ミュージカル、
長いよね、
俺ら全くついていけへんままもう一人でローローと歌いやっててあのスマッシュとか、うん、振りでしながら、
あ好きなんですね、
めっちゃ好きっぽいよ、やっぱり女子多いねあれ好きな、
うん、そのいいですよ。
えでもさ好きなキャラをさっきのアトレ様あの駅前のあれじゃない、
違います
とか好きな自分がすげえ本当に好きなキャラとか自分で描くときとかってどんな感じなの。
いやなんか下手には描けないなって感じです。
まずそれあるよね、
うんうん、あとはまあでも
かっこいいとか思いながら描く、
いやこんなの遊べ様じゃないみたいな描き直したりとか、なんかでもうデフォルメしちゃって自分の絵柄に落とし込んじゃえば、うん、まあまあこういう絵柄で描いた遊べ様って思えるけど、うん、なんかこうリアルなやつで描いてたりすると、うんうん、いや違う本当に厳しくなるんだね
今日一感情入ったもん、うん、これは違うこんなじゃねみたいなね、なるほどね、
はい、まあでも跡部様以外もまあ 何いるんですけど、うん、まあなんか一番とか言われると、
はいはいはい、
でも好きな、
じゃあ愚問やったかな、じゃあ俺、
そうですね、
そうね、
愚問でしたね、
そんなそれ愚問ぜですなっていう感じ。でもオリジナルで男の子のキャラとか書くの？
あ、そうね、
とそうヤンキードールを、
うん、
性転換して男の子で1回1回2回ぐらい書いたことがあって、
なんか普通に、ま、複雑な世界、う
ん、でも男の子を書くのも好きなんですよ、なんかまあ、うん、そう漫画アニメとかが好きだから、うん、でもまあそんなになんかキャラクターとしているわけではないかな、うん、
あ、男の子描くときにここちょっとフェチってるというか好きなポイントとかあるの、描くのが、
男の子は基本的にあんまり描けないけど、
うん、
なんかこう好きなポイントとしては、
うん、
あ、自分で描くときに好きなのは普通に顔で、
うん、あ、顔
かっこよく描けた描けない、
はいはいはい、
見るときに好きなのは鼠径部、
鼠径部ってどこやっけ、あ、ここ、あ、あれか、へそ横のこう腹筋の下ぐらいの
このくぼみが、
あ、はい、
あ、もう普通に私人間の鼠径部も、生きてる人間の鼠径部もすごい見るん
ですけど、いや見ちゃうよね、
だからなんか私もいつかすごい金持ちになったら自費でそういう写真集とかを出して、
鼠径部写真集、
モデルを、
気になるよね鼠径部、
いや、てかなんかもう、
あ、でも確かに
性的じゃないですか、どこよりも、
うんうん、確かにね、まあしかもまあその鼠径部が若干見えてズボンとかの線が入ったりして、 そっか下は見えへん感じ、
そうそう、もうつながってるわけですよ
つながってるよね、そのまま下行ったらもうね、うん、
いや、この間さ、ゼルダ、任天堂スイッチの新しいゼルダをやって、鼠径部がすごいエロいね、
ゼルダの鼠径部書いてあんの、
もうゼルダじゃなくて、あの主人
リンク、
リンク、リンクの、
リンクの鼠径部、だってあの服装的に、だってあれ
ちょっと最初さ、裸、ほぼ裸で出てくんねんな、
あの、そうな
ん、あの年齢で、あの少年
の、うん、そう、うん、で裸かと思ったら一応なんか水着みたいな、なんかスパッツみたいな履いてんねんけど、
どういう状況なんですかそれって、なんか
眠ってて、
うん、起きたみたいな、
起きたみたいな、
ああ寝起きの、寝起き鼠径部、
寝起き鼠径部、そっから服をゲットするまでさ、
寝起きやったら鼠径部の下ちょっと半端ないことになってる年齢にもよるかもしれんけど、
いや、リンクは少年なんで
リンク、う
ん、でも鼠径部がね、やらしい、
へえ、結構リアルな CG なんですか、
うんうん、
へえ、ちょっと気になる、検索しようか、
見て見て、
でも俺も、でも女の女性の体描くときに鼠径部らへんのバランスは結構気使うかもな、確かに、
うん、
なんかそこを描くとちょっとなんかあのもさもさっとせずに描いた感じが出るっていうか、だから鎖骨とかは普通に俺好きやから描くんやけど、うん、鎖骨から肩のラインも描くんやけど、下半身って結構なんか照れがあるやん、描くときに、なんていうか、でウエストからケツへのライン、案外こうウエストの終わり目が高く書いてからのケツみたいなところもあるけど、ちょっと下目に鼠径部のこうシュッっていうラインを入れると、うん、お腹がちゃんと書いてる感じが、
こういう、ま、こういう
そう
大丈夫で伝わらへんけ ど, けど、
そう、なんかおへそが中央にあって、あ、そこちゃんとこう丸みがある、うん、お腹がちゃんとあるし、そこからこう下腹部から鼠径部を入れることでこうちゃんとこう股間に沿ってこうちょっとなんていうの、うん、ちょっとなだらかになるみたいな、うん、こういう感じが、こういうって全然わかんない、なんか
凹凸がね、
うん、なんかあのなんかチャリンコ乗ってるビジネスマンがパソコン入れるなんかプラスチックのケースあるやん、なんかあの
あ、こういうや
つこう下の方がこう S 字になんかキュッてなるみたいなラインを書けんねん、鼠径部を書けば、
確かに、でもやっぱり重要なポイント、
ポイントやね、確かに、鼠径部でこんな盛り上がると思うんだけど、
鼠径部はいいです、
うん、腕とかは男の
生きてる、
あ、ど、あ、描くとき、
まあ、まあ別に描く、そもそも私もう本当描けないんですよ男の人の体とか、
あ、なんか俺もね、なんかあの 2,3 年ぐらい前に女の子を描けるようになろうと思ってすげえ練習してた時に、逆に女の子描けるようになったら男の 体はこう違うように描いたら男の体になるんだって逆に分かったりとかしたから、うん、逆いくとね、うん、ムチムチ感をちょっと角張らせるだけで男っぽくなったり しそうやし、
うん、
ちゃんとチャンバリの絵ってこの肩の筋肉がちゃんとあるやん、
うん、
女の子でも、はいはい、これちょっとこう角張らせるだけでこうね、
ああなるほどなるほど、
うん、ここまたこことか言ってっけ肩からこう腕一回ここでへこんでからのこの関節にかけてちょっと太くするみたいな、うん、まあでもあれちゃう、これでもし男の子とか描けたらマジ漫画とかいずれ描けるんちゃう、
ほんまやね、うん、でもこのデフォルメ感で男の子っていうのは結構、
うんうん、
まあちょっとまああれですね、なんか模索しないと、
そうね、
やってほしいですね、
なんかね、これはいなんていうか、例えばちゃんまりの世界観の中でこの女の子、まあでもないか、年齢とかやんわりあったりするの？
いやないです、
ね、ない、
少女みたいな感じで言われはするが、うん、別に意識してるわけでもない、
うん、少女っぽくもあるけど、さっき太田が言ったみたいな、だからムチムチ感は少女っぽさやけど、うん、でもちゃんと色気があるとこで言うと女性感もあるみ
たいな、あるね、
もうなんかもう不詳とかもう3625歳みたいななんかもう、
はいはい、
もう魔物やな、
魔物、
うん、まあしかもペンネームが棺やしね、やっぱりこうこの世じゃない感もあるんやけど、やっぱりこう女の子である以上感情移入してまうという絶妙なところを書く棺ですけれども、う
ん、はい、
まあ、そのアイテムもね、今回だからハイミーの、
あ、そうですね、
うん、がこのフライヤーの表のピアスを具現化してくれた
り
とか、はい、うん、まあ、こういう展開も面白いなと思って、
うん、
やっぱそのねアイテムのなんかオリジナリティもあるんで、そういうこともできる絵やなと思っておりますが、
はい、
そろそろお時間でございますので。一応まだまだ回帰がね、
はい、
これありますから、あの最後にこれいつもちょっとお決まりなんでちょっとやってほしいんですけど、これから来る人にちょっと一言、まあこれ今まで来た人に向けてでもいいですけど、まあ、今回の展示に向けてどういう心持ちかをちょっとメッセージを最後に一言お願いします。
でも前回の展示から、うん、まあ、4年ぐらい空いて今まで書いてきたものとか、うん、こう成長した部分とかを見せれる展示にできたと思います、
うん、
で自分で絵を飾ってから思ったけどめっちゃ可愛いなって思ったんでまあちょっとピンク色なんでなんか男の人とかはちょっと取ってきづらいかもしれないですけど、
はいはいはい、
なんかこう白でこうファッてまとめてる部分もあるんで、
うんうん、
男女問わず見に来てほしいです。
そうやね、まあ単純にまず可愛いっていうのもあるし、まあ繰り返すけどやっぱうまさがあるんで、うん、男の人も結構絵好きな人は結構見応えあるって展示になってると思いますので、うん、ぜひ、
はい、
もうだからあれですよ、もう本当に実質初個展、
実質そうですね、
次回いつあるかもまだ未定なんでね、この機会をぜひ、ね、
未定です、
お見逃しないようにぜひ見に来ていただきたいなと、
はい、お待ちしてます、
お待ちしてますというわけでございまして、今月のアーティストインタビューゲストは絵描きの棺でした。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、今月のインタビューのゲストのインフォメーションを太田さんの方からちょっと改めましてよろしくお願いします。
はい、棺個展墓暴き開催中です。
はい、
3月4日からスタートして3月26日日曜日までです。
はい、ちょうど今半分ぐらいですかね。
ですね、
はい、あとまあ逆に言うとあと半分しかありませんからね、これまあ中でも言いましたけどギャラリーでは初個展やし、まあそれに向けたというかもう気合バリバリ入ったね、
うん、
内容やし、作品も一番ちっちゃいのから2000円からありますからね、今回。いや
今回ね改めて感じてますけど、
はいはい、
安すぎますね。
かなりね、
なんかいつも、まあ、いつも展示ね大体安いって言いますけど、
うちはね、まあ、1個の売りでもあるけど、う
ん、でも棺個展ちょっと安すぎたなと思ってます。
いや特にね額装されてるからね全て、うん、 全作品、しかも額もちょっと手前の部屋なんかピンク色に塗ってやったりもして、そこまでやっぱトータルで、まあ、中でもウォーターが言ってたけど、トータルパッケージングされてる内容やから、まあ、買いやすいしね、単
純に。なんかね、この間も見に来た若い女の子たちがね、
うん、
あの、いや、ひつぎさん、もっと自分の価値上げてもいいと思いますって言ってる人とかいましたよ。
まあ、だからといって、まあね、若い女の子はこれでも手が出えへん人もいっぱいいたりとかするんでね。まあ、今回はだからいっぱい女の子がいるけど、で、本当に一目惚れしたというか、これビビッときたら迷わず買って、べきです。
そうね、もう自分へのご褒美と思って、
そうそうそう、
一生の宝物にすると思って、
いや、そうですよ、まさに、うん、だからそのさっきのお客さんが言ったみたいに、この値段で買えるのはきっとここ、これ、ここ今回限りでしょう、きっと、
うん、いや本当にそう思いますね、
うんうん、だから今のうちに本当に先物買いというか、まあ先物買いって言っても6年ぐらいこのキャリアあるから、うん、まあまあ、あの、そういう意味でも値段もスペシャルですという感じで、あとグッズがね、
もうほとんどなくなってきてますね。
そう、もう売り切れが結構出だしてるし、全体としてももう半分ない、3分の2ぐらいで出だしてるんで、まあこっちはね、まあ300円かありますから、バッチ300円かあるんで、まあ、この辺はまあお土産にね、あるうちに、もう表出てるだけですからね、はい、あの、
もう追加されないんでね、
はい、もうこうやってうちで、あの、棺が作ったものを買うことが、作家へのダイレクトなサポートにもなりますからね、
はい、
ぜひそういう意味でも、ギャラリー、まあ、物おじせずにね、まあ、ギャラリーあんまり着慣れてない人もいると思いますけど、ジャマリのファンに。は若い人もいると思うんで、でもまああの買ってください、ぜひ買ってええんやでっていう感じなんで、はい、ぜひその辺もよろしくお願いしますというわけでございまして、モグラグラジオボリューム328でした。
ありがとうございました。